1月18日火曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後8時まで生放送です。朝刊各紙見ますと、11の都県まん延防止と、1都3県のこのね、関東地方も、新型コロナのまん延防止等重点措置が出るのかなということで、まあ、後ほどね、これに関して、今日のコメンテーターの有本香里さんと深めていきますし、メールやツイッターも本当に様々ね、いただいてます。世田谷の50歳 自営業 P さん、仕出しをやってるんですけれどもねと、今週来週キャンセルの連絡何件かありましたと、まん延防止等効果あるのか、なんで証明してくださいと政治家に対して質問しないんですかと、もともと夜営業していない飲食店には支援金出るのに、うちみたいな仕出し屋は1円ももらえないんですよと、やってる感を出している政治家にうんざりですという、本当にこれはね、深刻な話でもあるし、影響を受けるところは非常に多い一方で、どこまでそのまん延防止等重点措置メリットがあるんだという、
そうですよね、
まあ、その辺も深めていこうと思いますけれども、あの業種によって本当にこれ影響が出る出ないっていうのがね、いろんなところで言われてまして、まあ我々放送局なんてのはそんなに影響出ないだろうというふうにも言われてます、はい、まあ確かにね、放送をしながらね、感染防止どうするっていうのはアクリル板作ったりだとか、まあ場合によってはリモートでね、サブスタジオとつないだりだとか、あるいはコメンテーターの方々がお家から出るなんて話もね、いろいろやってきたわけですけれども、実は一番影響が出るのはですね、
はい、
新業アナウンサーなんです。すごい今切ない顔してるんですが、どうしました？
試食がなくなってしまうかもしれないと聞いて、
ラジオリビングがですねのコーナーが6時台の、まあ、ちょうど真ん中ぐらいにあるんですけれども、ここで食品を扱うとね、試食食べさせてもらうと、これがご案内の通り、措置が出ますとダメだよと、
なくなってしまう
そんなさ、蚊の鳴くような声になるんじゃないよ。
いやー、だってラジオリビングのね、担当者の皆さんがこう自信を持って美味しいものをこう選んでくださって、これを食べることが一つの放送の楽しみにもやっぱりこう、なってるわけであってい
や、楽しみってぶっちゃけちゃったよこれ。
いや、楽しみじゃないですか楽しみでしょ。
楽しみですね。
ねえ、
はい、まあまあ私も楽しみですよ。
そうですよ、飯田さんだってこれが朝食になってるじゃないですかだってい
や、むろ全部バラすんじゃない一食いてるとか言うんじゃないいや、そうなんだけどね、そうなんだけど、やっぱこの辺はね、いろいろと、まあでもね、他にもいろいろとこう影響があるところがあって、私もちょっと悩んでるところがあるんですよ、
はい、
というのが、あの今日ね、結構地方欄の東京版とかには載ってるんですが、例の、あの、私アナウンスを担当した山手線をね、使った東京環状線という、
はい、
これさ、昨日報道公開があったんで、それが結構記事になってるんだけど、見ると、中吊り広告にこう、AR 効果みたいな、AR エフェクトをこう積んだようなあのがあって、スマホをかざすとなんかこう赤べことかいろんなものがこう浮き上がってくるみたいなやつがあったりとか、あとなんか実際に中吊り広告の中に商品を仕込んで、それが実際にあのスマホでパッとかざすと買えるようになってるとかですね、いろんなこう試みをやっている中で、9カ所、8カ所かな、私名所案内のアナウンスを担当したということで、で、あの昨日ね、報道公開があって、ぜひ乗って聞いていただきたいっていう風に言いたいんですけど、聞いていただきたいって言って密になったらどうすんじゃみたいな話もあり、まあもちろんね、鉄道車内も換気をしっかりやってるし、はい、そもそも強制換気という形で相当ね、空調には気を使ってますんで、まあその意味で満員電車の中でクラスターが発生したなんてことも、過分にして聞きませんし、安心してお楽しみいただければというふうに思うところではあるんですけれども、いっぱいの人に集まってくださいねって本当は言いたいんですよ。本当は言いたいんですけどね、本当は言いたいし、まあ、あの黙ってアートを楽しみながらですね、マスクつけてやってれば 全く問題はないと私は思うんですけれども、うん、これをどうしたもんかなと、ね、ちなみにですね、私52編成中の1編成って言ったんですが、それは記憶が間違いというか、1世代前は確かに52編成山手線揃えたんですけど、今50編成でございまして、そう、50編成の中の一つ、まあ、そうは言ったって、そんなに確率が高いわけではないというですね、山手線50編成あるうちの、まあ、ね、2% ということになりますんで、うん、で、しかもですね、やっぱこれすごいねと思うのが、ツイッターのタイムラインなんかを見てるとですね、はい、その各社の報道で載った、写真の中に、この特別車両の1編成はこれですよっていうのが出てて、で、あ、その写真をですね見て、あ、これは当11編成ですねと、この第11編成をここのサイトならリアルタイムで今ここ動いてるよっていうのが調べられますよみたいなところまで、すごいね、やっぱりね、この特定班っていうのは人間だけじゃなくて鉄道車両までを特定してくれるっていうね。
じゃあ飯田さんのそのアナウンサーが流れる列車が今どこを走ってるか分かるってことですもんね。
分かるみたいなん
だ。すごいですね。
すごいね、本当。今日から走り始めということになりますんで、よろしければちょっとね、小耳をそば立てていただければと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、ツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん、6時台から登場です。まずは東京都が条例制定を目指す太陽光発電義務化について、そして7時40分過ぎのスクープアップのコーナーでは、東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さんに北朝鮮のミサイルや、ご専門のロシア情勢についても伺ってまいります。7時台取り上げるニュース、1都10県まん延防止等重点措置適用の方向で調整、そして昨日召集の通常国会、総理の施政方針演説について、さらに日本維新の会と国民民主党連携確認というニュースも入ってます。それからニュースキーワードのゾーンでは、ミャンマーの ASEAN 参加の条件、ミャンマー情勢について、そしてスクープアップ北朝鮮のミサイルという並びになっております。ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各市入ってまいりました。11都県まん延防止、読売新聞の一面トップ。まあ今日もね、このコロナの話が一面、トップというところが多いですね。毎日新聞はまん延防止1都10県追加と、東京、神奈川、千葉、埼玉、それから愛知、三重、岐阜という中京圏もまん延防止等重点措置を申請するぞというようなことは出てきております。まあそれ以外にも新潟、それから長崎、熊本、宮崎というところ、もろもろ足し合わせていくと11の都県になると、産経新聞の一面トップも11都県まん延防止適用へ、日経も首都圏まん延防止要請、中部3県も政府11都県想定と、そして東京新聞は医療今が分水嶺と、いうことを書いて、おります。まあコロナについて後ほど今日のコメンテーターの有本香里さんとまた深めていこうと思っております。失礼しました。そして、朝日新聞の一面トップはトンガ、トンガ見えぬ被害全容、火山噴火通信遮断把握困難という記事が出ております。トンガでね、海底火山の大規模噴火が起きた、そして、まあ、日本へのね、津波というものもありましたけれども、現地がどうなっているのかというのが未だに見えてこないというところで、まあ、この通信が途絶しているということもありますし、また、空港がね、滑走路上白線も見えないような状態、まあ火山灰が降り積もってということであろうと思いますが、こういったところで、なかなか航空便でのやり取りとかができないということが出ております。で、それ以外にも近づけない要因というのはあって、この火山灰というのがですね、航空機に対してはとても厄介であります。まあもともと火山岩が粉々になった細かい粒子ということなんですが、まあこれガラスの原料となるケイ素を主成分とする物質が含まれていて、でこれがエンジンに吸い込むとですね、航空機のエンジンが、まあ、大体2000度前後燃焼室の温度が上がっているので、この、まあ、ガラス成分が溶けてしまって って、で、それがこう、タービンエリアでくっつくと、ね、いうことになると、これ、タービン回らなくなっちゃうんですよね。そうすると、飛行機推進力が得られなくなると、いや、本当にエンジン停止して、大変なことになると。で、実際これ、かつて、こういったことが、起こったことがあってですね、ブリティッシュエアウェイズという航空会社、イギリスの航空会社ですけれども、ここはですね、インドネシアの上空で、まあ、火山灰の、まあ、噴火していたところの空域をこう突っ込んでしまって、で、それで、ジャンボジェット機だったんですけれども、エンジン4つついてる大きな大きな飛行機なんですが、このエンジン4つが全部停止したということがあって、まあ、なんとか火山灰のない空域まで降りてですね、で、クルーが、一生懸命エンジンを再始動したら、なんとか1個のエンジンが最終的には回り出したんで、それで、インドネシアのジャカルタの空港まで引き返すことができたというですね、まあ、本当に危ない緊急着陸の出来事があったと。これが1980年代だったと記憶してますけれども、あ、82年か。ですんで、この火山灰の空域には近寄っちゃダメだよっていうのがあるんで、まあこれね、ニュージーランドだとかオーストラリアとか軍用機を派遣してなんて哨戒機がね、今行ってますけれども、なかなか現地での活動が難しいというのはこういうところもあるようであります。それからもう一点、みずほ銀行のトップ人事というのが出ました。で、木原さんという方が新たな社長になると、で、急行意識のとか参考のそのね、言われたことしかやらないというような、こう空気を払拭しなきゃいけないというような、まあ各種ね、様々業務改善計画を発表というようなことも出ておりますし、新体制でどうなるということが経済面などで書いてありますが、まあこれそのね、参考合併からその先のことがいろいろと取り沙汰されていて、まあ算数組の状態だとか、まあシステムが3つバラバラだったものを、まあ、束ねるということで不具合が起こっているということが言われておりますが、まあ、ただね、さらにこう歴史を紐解いてみると、この3行の合併って、富士銀行と、それから日本工業銀行と、そして、第一勧業銀行が合併したと。そもそも第一勧業銀行っていうのが名前の通り合併銀行で、1971年に当時の都市銀行の、まあ、中堅行だった第一銀行と、日本勧業銀行というところが合併をしたと。まあその辺のいろんなねエピソードっていうのは、まあ小説であったりとか史実でもいろいろ出てきてるんですけれども、ただその第一勧業銀行が1980年代に総会事件というのを起こして、97年に、頭取が会見を行いましたけれども、その時に、呪縛が解けなかったというふうに言ってるんですよ。71年に合併した銀行がですね、26年後に呪縛が解けないって言っていたものをですね、これシステムも何もそのまんまにした上で、今回のこの人事でじゃあ呪縛が解けるのかというようなことを考えると、その昔からあるシステムとか人事の慣行とかっていうのを本当に一から出直すことが果たしてできるのかなというのをですね、非常に思うところでもある。まあそんなニュースでもありました。ここが気になるのコーナー、この時間からコメンテーターの方々ご出演です。今朝はジャーナリスト有本香織さんです。有本さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いします。
さあ、まずは東京都が条例制定を目指す太陽光発電の義務化について、戸建て住宅のね屋根につけるんだということでありますが有本さん、有感富士にもね、この話書かれていらっしゃいました。まあいきなりそんな言われてもねっていうね。
まあそれもあるんですけどね、国も同じような目標を立ててるじゃないですか。同じようなというか、まあ戸建て住宅に義務化とはさすがに言ってないけれど、その新築の建築物に対して約6割ですか、という目標を立ててますよね。で、まあちょっとまず、そもそものことを言いますと、太陽光発電というのは、じゃあ果たしてエコなんですかって話なんですよ。あるいはその太陽光発電っていうのは本当に脱炭素ということに寄与するんですかねというところですよね。まあ、実際にはね、まあ、決してそうではなかろうと、まあ、例えばそのセメントとかガラスとかですね、はい、まあ、いろんなその素材を使わなければいけないということで、ましてやその日本の場合は非常に東京なんか特に密集してますからね。災害とかね、はい、まあ、いろんなことがあった時に これ結構危険って言えば危険なんですよね。
まあ、電気作り続けると、光が当たれば、
はい、そうですね。
光
が当たればというかですね、まず一つはその日照時間をちゃんと確保できるかっていう問題が東京のような密集地ではある。でおまけにそのいろんな災害やなんかあった時にこれが危険物になってしまうんですよね。でそれから一定 の, その、まあ年数経ったらば廃棄しなきゃいけない、
は
い、
うん。
で例えば東京なんかの場合はですね、約、1ヶ月に10万件ぐらい新築の戸建てがあるんですよ、
はい。
そうすると膨大な量の太陽光パネルがそれなりに必要になり、う
ん
うん、そして発電そのものは非効率 で、で廃棄物としては結構大変 で、でさらにその密集してるから、
はい、
いろんなリスクが起きやすいということですよね。でそのしかもじゃあその太陽光パネルっていうのは何ですかと言いますと、
はい、
まあ、さっき申しましたようにそのセメント、ガラス、シリコン、
まあ、
いろんな材料が必要なんですけれどもね、結局これ世界中で今問題になってるんですけど、この太陽光パネルって約8割が中国産なんですね。まあ、日本も多くを、まあ、中国からの輸入に頼っていて、
はい、
でしかもそのうちの約6割が新疆ウイグル自治区で作られてる、
う
ん、でそのほとんどがですね、
はい、
まあ、ここのところずっと問題にされてきました。アメリカなんかはその年末に法律も通しましたけれども、
はい、
強制労働、
うん、
これによって作られてることが排除できないということで、
うん、
アメリカ当局は、
はい、
まあ、その主要企業ですね、新疆ウイグル自治区でこういうものを生産している主要企業を、
うん、
そのリストに入れて、
はい、
エンティティリストというのに入れてですね、ここをからの、まあ、輸入はダメよと、
うん、
してると、まあ、これら問題があるってことですね。
そこに加担するのかということになってしまいますね。
はい、
まずは太陽光発電についてでありました。
山手線のアナウンスも担当している飯田先輩と私新業でお送りしている飯田浩司の OK 工事アップ、
うん、
来週1月24日月曜日からはこの特別編成が走ります。
経済外交オミクロン工事ワールドウォッチ。
世界の車窓から激動の1月です。来週は国内外ともにどうなっているのか誰にもわかりません。我々は煽るだけでなく理性的にニュースをお伝えしてまいります。ゲストは自由民主党高市早苗政調会長、与党の政策のキーパーソンが満を持して工事に降臨します。そして川崎市健康安全研究所所長、内閣官房参与岡部信彦さんも出演します。
本件に寄せてますね。
これはもうね、この BG 流れてきたら寄せざるを得ない。
寄せますよね。
あ、
さあそして朝6時40分過ぎの黒木ひとみさんの朝ナビにはサッカー元日本代表の大久保嘉人さんが毎日登場です。
ああ、プレゼントは千葉の情熱カレーのようです。
来週1月24日月曜日からの日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、
特別列車有楽町環状線工事号、有楽町からいよいよ来週出発です。
ツイッターがね、様々来ておりまして、まあ、まん延防止等重点措置について、飲食店の方はね、本当にいろんな形で影響を受けるというところで。
は
い。小文字の第3。この方も飲食店やってらっしゃる方だと思いますが、月曜にマンボウの話が出ても国の決定は水曜日で、東京都はそれから会議で要請内容が出るのは木曜日か金曜日、結局我々は告知や印刷物などを週末に作るんでしょうと、段取り悪すぎというふうにいただいております。他にもですね、タディさん、いわゆるマンボウによってまん延の防止ができているのか、これまで調査や研究できているのかねと、こういうことなどなど、いただいております。長門の男さん、感染は止める、社会は止めないって都知事言ってたじゃないですか、なんだかこれやってる感しかないですよねというようなお話もいただいております。まあ、他にもね、実際に現場で新聞配達されている方が、
はい、
いやこれで人集めができなくなるから広告が出なくなると、折り込み広告で我々販売店は食ってるところあるん で、
そうです、ね、
これ深刻なんですよというね、そこまで考えているのか。飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。では、次第最初に取り上げるニュースはこちらです。1都10県まん延防止適用の方向で調整。新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の感染拡大を受けて、政府は東京など1都10県についてまん延防止等重点措置を適用する方向で調整していることが分かりました。早ければ明日19日にも決定する見通しです。東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県に加えて、三重、岐阜、愛知の中京圏、それに新潟、長崎、宮崎、熊本というところを足し合わせると1都10県になるということのようであります。病床使用率は 20% を超えたぞというようなことがわざわざ速報で流れるというような話ですが、
なんというかね、これその、まあ、病床使用率が 20% 超える、でそこを一つのなんかこう、
はい、まあ、線引きに
という、ね、線引きにっていうことなんですけど、大阪は確かもうちょっと基準が違うのかな、しかしね、これ現状を見てみると、はい、その病床使用率ですけれども、重症者の病床使用率って今東京で 1%?
1% のようですね。
はい、これでね、飲食店をその8時までの営業にしろっていう、この妥当性っていうのをどう理解したらいいんでしょうね。でこのまん防ってのをずいぶん長くやってきましたけれども、はい、これによってね、本当にまん延が防止できてるのかっていう、その検証はされてるんでしょうかね。もちろんそのカラオケとかね、そういうもので一部クラスターが出たと、はい、まあ、これは、いろいろ対策しなきゃいけないところあると思いますよ。だけど、はい、その夜8時で閉めるということのなんか妥当性、これって私ちょっと理解実はできてないんですね。
秋口に日本経団連が一個データ出してたと記憶していて、JR 東日本なんかの協力でその IC カードの、はい、データをもとに改札にどのぐらいの人が通ったかって、ある意味の人流抑制をそれで見ると、はい、まあ、それとじゃあその PCR 陽性者の数の相関性があるのかといったら、これないだろうというのが言っていて、あれっていう ね、
そうですね、
だいぶそういうこうね、調査も出てきてるはずではあるんですけれども。
でね、このまあオミクロン株については、はい、とかくいろんなことが言われてるわけですけれどもね、確かにその重症化しにくいなどということも言われていますが、だけどまあこう感染力が非常に強いから、はい、数が増えればね、つまり分母が増えれば、それだけその率は低くても重症者そのものは増えるんだという言い分があるんですよ。ただ一方で、そのこの病気は何なんだというね、一種の知見ですよね、
はい、
そういうものって国民に全然実は知らされず、
まあね、海外事例で南アフリカだとかイギリスだとかって結構いろいろ出てきてるはずなんだけど、
もう本当にね、がっちり決まった定見っていうものはちょっと難しくても、
はい、
現段階で、まあ、日本だって多くのね、その、まあ、専門機関研究機関、こういった感染症の研究者の方たくさんいらっしゃるのに、
はい、
それ総動員して、解析分析してないでしょ。だって現状としては実際にだってそういうね、その研究者の方がなんで株分けてくれないのって言ってんですからね。もう入ってきて補足したらすぐ分けてくれと、でもそうじゃないわけですよね。で全然その、まあ、そのこの病気はこういうもんだということも言われない、
はい、
で、まあ、ある意味こう極論してしまうとね、一種のちょっとこう立ち悪い風邪でしょこれ。
まあ、症状として特にね、言われているのは、
言われているのはね、
まあ、重症化しなければ特にと。
風邪だって、まあ、風邪は万病のもとって言ったりね、
はい、
風邪だって重症化したり肺炎になったり亡くなったりしますからね、
はい、
そういう理解なのかなというふうに思っている人は結構多くて、だから今回のこのまん防のね、適用に関してはちょっとやっぱ疑問の声とかね、反発もかなり出てくると思うんですよね。でとりあえずなんかこう文句言われないようにやっときゃいいみたいな感覚がちょっとどうもこちらに、はい、 なんかこう見えちゃうっていうところもあるし、
まあ、そうするとこうギュッとこう今回締めるけれども、うん、まあ、世論の動向によってはまた、う
ん、なんかまたゆるっと開けるみたいな、
うん、でまた PCR 陽性者が増えたぞって言って、うん、騒ぎ出したらまた締めるみたいなことを繰り返すんでしょうか。
だから PCR をやればやるほど当然出るわけですからね。
あ、このオミクロンは特に無症状軽症多いというふうに言われ
てますね。それで片っ端から入院させてたらそれは病床なくなりますよねって感じでしょう。
ちょっと前まではね、オミクロンと見ればもう入院という話
だからもうちょっとなんか普通の感覚に戻った方がいいんじゃないのっていうふうにまず思いますよね。それとね、その飲食店8時までで閉める、
はい、
でいろんなそのまあ保証的なことがありますけれどもね、うん、これもなかなかお金が入ってくるのが後だから、
あ、
ね、はい、あの資金繰りには非常に厳しいとかいう話があります、うん、だけどこれ2年やってきて、うん、あの一つ私深刻だなと思うのはね、飲食店がこれだけ閉まるってことは、
はい、
そこに食材を供給する業者さん、うん、特に卸の人たち、
はい、
あるいはまあここで言うとね、東京で言うと豊洲市場の仲卸の方たちとか、うんうんうん、この辺の人たちは全く保証の対象外ですよね。
相変わらずそうですよね、
うんうん、この辺はやっぱりね、うん、そろそろもっとやるんだったらもっと全般的にいろんなところに目配りをすべきだと思いますよね、
うん、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。通常国会召集、岸田総理大臣が施政方針演説。昨日通常国会が召集され、岸田総理大臣は施政方針演説を行いました。岸田総理は感染が急拡大するオミクロン株など新型コロナウイルスへの対応が最優先の課題と強調しました。まずは新型コロナに打ち勝つことに全身全霊で取り組んでまいりますと、うん、みんなで協力しながら挑戦し、コロナ後の新しい日本を作り上げていこうではありませんかと、うん、呼びかけたということでございます、うん、まあ、コロナ、まあのみならずいろいろね、課題がこう出てきているところでありますが、
うんうん、あの全般的にですね、はい、この、まあ、今飯田さんがちょうど読み上げていただいたんですけど、新型コロナウイルスにその打ち勝つこと全身全霊で取り組んでまいりますと、はい、うーんと思うんだけど、なんとなくこう耳に残らないんですよね。あの岸田さんの演説って不思議なんですけど、うん、なんとなく聞いたことのあるような言葉が散りばめられていて、そして内容的にもかなり相場な的で、あの本当にこう耳に残る言葉っていうのが少ないなという印象なんですね、
うん、
それでいながらね、この新型コロナウイルスに打ち勝つことに全身全霊で取り組むというのは、
はい、
これはつまりウィズコロナではないのねと、要するにね、あの申し訳ないんですけど、総理の中にイメージをお持ちなんだろうかって感じなんですよね、うん、なんとなくこう聞こえの良さそうな言葉を並べているなという感じがあって、
はい、
でしかもまあ今回のこのね、マンボウ、あの都道府県知事のマンボウ要請について、はいはいって国も受けてるわけだから、はい、なんかこう中途半端な、
うん、
何、まあコロナ撲滅みたいなね、
ああ、ゼロコロナ
的な、ゼロコロナ的なところに行こうとしてるのかっていう、だからその方向性がわからないっていう感じの、まあ、全体的にそういう施政方針演説だったなと思うんですよね。
うん、
で、まあ、とりわけね、やっぱり気になるのは、はい、この国際情勢ですから、やっぱ外交安全保障というところなんですけれどもね、これもね、この新時代のリアリズム外交っていうのは全然わからないね。
うん、
で要するにその、まあ、アメリカとの関係はバイデン大統領と早期に会談すると、
はい、
いやさっさとやってくださいよと私たち思うわけだけれども、で例 の、 その中国には言うべきことは言うんだという話なんですね、
うんうん、はい、
いやすでに言うべきこと言ってないでしょと、
うん、
もう岸田政権発足して3ヶ月以上経つわけですよ、うん、つまり100日を過ぎてね、
はい、
まあ俗に言うその、まあ、日本ではそんなの本当はないんだけど、
うん、
俗に言うハネムーン期間も過ぎたからはっきり言わせてもらいますけど、うん、この北京オリンピックがどんどんね、もう今1ヶ月切ってくる中で、
そうですね、はい、
一度でも苦言を呈しましたかってことなんですよ。
うん、
総理ご自身の言葉ではっきりとね、
うん、
そんな聞いたことないですよね、
はい、
うん、
外交ボイコットとも言わないし、
もう言わないし、
でその発表も官房長官の会見の中
でした、うん、そうですよね、官房長官だし、ずっと引っ張りに引っ張ってね、
うんうん、
それとやはりね、あの先日実は 飯田さんも書いてらっしゃる夕刊フジの、ねはいはい、政治部長の矢野さんが、
はい、
まあ、私の個人のチャンネルに来てくださって、そこでね、まあ、彼面白い資料を持ってきてくれたんですけどね、
はい、
11月、まあ、総選挙終わってから岸田政権が本格的にスタートして以来ですね、
はい、
その岸田政権、まあ、これは林外務大臣も含めてなんですけど、
うん、
が発信してることっていうのを全部まとめてきてくれた。それとアメリカ側の発信っていうのをこう重ね合わせると、
はい、
アメリカが、まあ、同盟国と一緒にこういうことやってこうよっていう方向性を出すとね、
うん、
いやいやってそれを打ち消しするような感じの発信を東京がしちゃうんですよ。
足並みを揃えるんではなく、
うん、どうも足並みをこう揃えたがってないなっていう感じの、確かにあこうやって時系列に並べてみるとそうだなと。
なるほど。
例えばね、その日米外相会談があって、
電話
会談があって、
はい、
でそこで、まあ、一緒にやっていきましょう、頑張っていきましょうと、中国に対してもいろんな、ね、対応していきましょうと、うんうん、まあ、ちょっと曖昧な言い方なんだけどしてます、
はい、
でその翌日ぐらいからアメリカは外交ボイコットを示唆し始めるわけですよ、うんう
ん、はい、
で観測気球も投げて、向こうの主要メディアがそういうことを、まあ、報じ始める。
そうですね、はい、
そのタイミングで日中の外相会談があった。そうするとそのすぐ後にですね、はい、例の林さんがテレビ番組で、なんか大きい外相から、
はい、
あの訪中を打診されたんで前向きにみたいなことを言っちゃうわけですね。この空気読まなさってやっぱりアメリカからしたらイラッときますよね。
あ、林大臣はそうですよね、衆院選の後の就任だから11月ちょうど現地アメリカではいろんなこうね、
ま
あ、政府筋からのっていうのが、
そうまさにね、外交ボイコットも非常にこうホットになってきた時に、
そうですよね、12月9日に発表するから、それまでの下地作りを1ヶ月ぐらいかけてやってた、
やってたわけですよね、
うんうんうん、
でちょっとそこに冷や水を浴びせるような、
はい、
あれ日本はなんか同調しないのっていう感じですよね。で、まあ、そういうふうな流れがあったためか、やっぱりその実はその最初の、日米の外相会談で、岸田総理 その訪米ということを調整しようと、まあ、はい、そういう方向で合意していこうってなるんだけれども、それ全然未だに調整ついてないわけじゃないですか。
結局ね、対面でっていうのはなくなったのかどうなのか、
う
ん、まあ、
そうですね、オンラインでっていうね、
はい、今週末21日にオンラインでっていう話になってます、はい、
まあ行って会えば会えるはずですよ。でしょ、
まあ、実際ね、うん、それこそ、まあ、あの10月に就任された直後、うん、それから臨時国会の前後で年明け、もうずっと模索模索模索って言ってて、
そうそう、行く行くっておっしゃってましたよね。
でこれが臨時国会が通常国会がいよいよ迫ってきたら、うん、今度は2月の連休でっていう話もあったんですが、
うん、そうですね、まあ、それもどうもちょっとと、
うん、
まあ、はっきり申し上げてちょっと嫌われてるのかなと。だからあっという間なんですね、このなんかある種の信頼関係みたいなものがね、
はい、
崩れていくのは、
うんうんうん、
でアメリカってやっぱそこら辺は結構はっきりしてるし、特に民主党政権っていうのは伝統的に日本に対してはね、
はい、
非常に当たりが厳しい時は厳しいですから、
まあね、クリントン氏のジャパンパッシングみたいな話だった、
うん、そうですね、まあ、そういうのもありましたよね、
うん、
だけど今まあ中国の脅威が当時とはもう格段に違うから、
はい、
まあ、日本と協調はしていかなきゃいけないんでしょうけど、
うん、
ただね、非常に気になるのはね、
はい、
日米の2プラス2あったでしょ、
外務防衛担当閣僚、
はい、これまあオンラインだったんですけどね、
はい、
まあ、オンラインだったせいかなとも思いますが、
うん、
去年の3月に2プラス2をリアルでやった時は、
はい、
ブリンケンさん、ブリンケンさんは特にその日本に、ね、滞在中はずっとそうだったんですけれども、
うんうんうん、
アメリカ側 その外交防衛の責任者お二人ともブルーリボンバッジをつけてたんですよ。
あ、
まあ、これリアルだったからかなとも思うんですけどね、やっぱり日本側に対するその一つのアピールですよね、はい、これにもう連帯してやっていくよと、
うんうん、拉致問題も、
今回なかったですよね、
うん、あ、そうか、
うん、だからやっぱりちょっとこう冷え込んでる感があって、でそれはね、実務上ではいろいろ連携はされてるでしょ
う、
だけど、
うんうん、
世界に対して発するメッセージってもんがありますよね、
うん、
つまりこれ要するに、例えば私たちは自分の国のことじゃなくてね、仮に韓国がもしこういう状況だったら、はい、
うん、
ああ韓国はそのアメリカとの会談もできないのかと、トップ会談もできないのかと いうふうに言いますよね、
うんうんうん、そうですね、
うん、そういう状況が今日本にあるっていうことはちょっとやっぱり懸念材料としておかなきゃいけないのじゃないかなと。
これだけ周りの情勢が、ね、緊迫化している中で東アジアで、はい、まあ、キーとなる国のはずの日本があれあれってなると、
そうで唯一の同盟国ですからね日本にとっては。
うん、
そう好むと好まざるとに関わらずこんな状況でいいのかと。でその冒頭に戻りますけど、岸田さんのね、はい、このやっぱりイメージとか方向性を感じにくいこの言葉、
うんうん、
これはまさにねこの外交の上でもそうでね、この人にもちゃんと言うべきこと言ってきますよって、こことも、まあ、仲良くしますよみたいなこと言ってるんだけれども、
うん、
これだけ難しい情勢になってる中でね、その日本はどういうふうに存立を確保していくんだっていうような、うん、
はい、
そのイメージが見えないんですよね。
うん、
だから下手するとクアッドの中でだって、
はい、
まあ、これもともと日本初でできた構想なのにね、まあ、安倍さんが考えてですね、
はい、
ちょっとこのクアッドの中からも外されかけていると。
まあ、オーストラリアとの関係をね、オーカス、まあ、アメリカ、イギリス、オーストラリアだとか、そっちに軸足移ってんのかなっていうのね。
そんな感じしますよね。なんか期待度が低くなってるという感じもしますね。それからすでにまあ、林外務大臣がですね、
はい、
まあ、他のその G7 の外相が、まあ、イランに対する対応を話し合うという時も日本外されてますよね。まあ、もちろんちょっと中東のに対するスタンスはね、欧米諸国と日本は違うんだけれども、
はい、
まあ、これはかなり気になる、まあ、予兆っていうか、もうそういう現象起きてますよね。
まあね、しかもこう当事国の中で、しかもアメリカや日本と対峙する、ね、中国なんかから見ると、
うんうん、
あれ日米がちょっと隙間風吹いてんだったらチャンスじゃないか、
うん、そうなります。当然
そうなるとかえって不安定化要因になる、
うん、そう思いますね。で北朝鮮はボンボン連日のようにね、
確かにそうですよね、
ってくるわけでしょ、
うん、
だからこれはね非常に危険な状況というか、自ら危険を呼び込むような状況になってやしませんかと、まあ結構そのなんていうかな、
はい、
心配が行き過ぎだって言われるかもしれないけど、そのぐらい心配しておいてちょうどいいと思いますね、
うん、
北京オリンピックの後何起こるか分かりませんからね、
本当に。せっかく国会が開いてるんですから、その辺をね質問する
野党の議員、そうです、質問してやっぱりここ本当に熱く議論してほしいですね、
うん、
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。ミャンマーの ASEAN 参加の条件。シンガポールのリーシェンロン首相は14日 ASEAN 東南アジア諸国連合の新議長国カンボジアのフンセン首相とオンライン会談を行い、ミャンマー国軍が暴力の停止など ASEAN の5項目の合意を履行しない限り ASEAN の会議からは引き続き排除すべきだと訴えました。そのフンセン氏は7日にミャンマーの首都ネピドを訪問、ミンアウンフライン総司令官、国軍トップとも会談をしておりました、
うん、
まあ、情勢どうなっていくかですね。
そうですね、うん、まあ、これは ASEAN としては当然そういうメッセージを発するしかないんでしょうけれども、
うん、
先月ねこちらに出演させていただいた時もちょうどこのミャンマー情勢伝えてて、これねやっぱり日本で報道が少ないことはかなり問題ですよ、
うん、
で先月申し上げたと思うんですけれどもね、
はい、
日本がまさに支援をしていた、まあ、日本の支援の村としてもミャンマーでも知られている礼慶港という場所も複数回にわたって空爆受けてるんですね、
うん、
だけどさっきのその、まあ、岸田総理のですね施政方針演説の時も申しましたけど、
はい、
日本からのメッセージっていうのが全然聞かれないじゃないですか、
はい、
これ非常に問題ですよ、
うん、
でミャンマーは、まあ、本当に資源も持っていてね、人的資源も豊富で、
はい、
大変その将来性のある国だっていうことで、
うん、
その民政移管されて、そしてさらにそのスー・チーさんたちが政権を取ってですね、まあ、民主化がされていく中では、
うん、
幾多の日本企業も向こうへ出てったわけですよ。
そうですね、
ただやはりねその、まあ、ある種権力の二重構造的な部分があって、
うん、
国軍っていうのは非常に力を持ってたんです。 で、まあ、それはねミャンマーのようなまだまだこう不安定な国においては仕方のない部分があるんだけれども、あの日本企業も向こうに進出して国軍と一緒に事業をやるっていうケース結構あったんですよ、
はい、
それが去年からこの日本製品に対しても国軍と組んでるからという理由で国民から不買運動を起こされたりしてたんですね。でそういう中で去年日本の、はい、国会がですね通常国会の最後に6月にこのミャンマーの軍事政権に対する非常に激しい言葉での非難決議をしてるんですよね、
はい、
これは対中非難決議とは全く違ってすんなり国会で通ってるんですね。でこの文言を読むと非常に立派で、
はい、
要するにこの、まあ、軍事政権がクーデターで政権を取り、うん、そしてまあ今行っていることは全く容認しないと日本は言ってるんですね、はい、だから直ちにその、まあスーチーさんたち、まあその民政側ですねこういう人たちと、はい、まあ、和解しなさいということまでかなり強く言っていた、うん、でこのあ、まあ軍の政権認めないまで言ってたのに、
はい、
今ではまあ、外交手続きとかいろいろありますからみたいな感じでね認めちゃってんですよ、なし崩し的に。そして日本がそれだけね、まあ、お金やその人力をつぎ込んでいた支援地域に対しても、
はい、
まあ、その象徴的なところですよね、そこが空爆されてもね、はい、全然日本の外交当局とかましてやその総理外務大臣含めて、
はい、
何のメッセージも発してないでしょ。これだから ASEAN のことだというふうにこう丸投げしてるんじゃなくって、
はい、
日本はもっと主体的にこのことについても、まあ、関与をし、それからそのものを言ってかないとダメですよね。どうしてここまでそのメッセージ力が弱いのと思うんです。
霊渓港というね、うん、その場所の名前そのものも、う
ん、みんな知らないでしょ。
知らないですもんね、
う
ん、
そうなんですよ。でここは少数民族の、まあ、地域なんですけれどもね、
はい、
でもそこに、まあ、村があって、
うん、
でその、まあ、たびたびね私お話ししてるんですけど妹克幸さんなんかは、
はい、
そこの農場そこで農場をね作って農業支援をしてるんですよね、
うん、
でそれ以外にインフラなんかも、
はい、
まあ、日本の援助あるいはその日本の技術を持っていって、まあ、複数の NGO が活動してるんですよね、
うん、
だからそういう場所がまあ、その中心部ではなかったにせよ、
はい、
複数回もう12月から空爆を受けているという事態はこれ大変なことなはずなんだけれども、全然そういうことについて、日本からの主体的な動きや言葉が聞かれないっていうことですね。
まあ、少数民族の地域、まあ、山岳地帯だったりとか、うん、はいはい、ね、奥の方という感じですが、
う
ん、むしろあのタイの国境なんかとも近いあたりです
ね。タイ国境に近いところは少数民族の地域が多いんですよね。
で、まあ、その辺で、まあ、周辺の国々も含めていろいろ影響があるところで、うん、まあ、それに対して、まあ、周辺の国々からのアプローチとか、うん、日本としてできることっていうのはいろいろあるんじゃないかというふうに思いますよね。まあ、
だからあの一番直近のことで言えば、
うん、
難民が出てるわけですよ。
あ、
この難民の人たちに対する支援というのも必要ですよね。
うん、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。北朝鮮が昨日弾道ミサイル2発を発射。韓国軍は北朝鮮が昨日午前、平壌市のスナン飛行場付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイルと推定される飛翔体を2発発射したと発表しました。飛行距離はおよそ380キロで、高度はおよそ42キロだったとしております。今年に入ってから4回目の発射です。5日、11日、14日、そして、昨日17日と。発射が相次いだわけですが、この時間はですね、東京大学先端科学技術研究センター専任講師で、ロシアの軍事安全保障政策がご専門、小泉悠さんとお電話がつながっておりますのでいろいろ聞いていこうと思います。小泉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずはこの北朝鮮の、まあ、今年4回発射しているミサイルについてなんですが、先生、この性能どういったものだとお考えでいらっしゃいますか？
そうですね、実はいろんなものを撃っているんですけども、今年の初めに2回連続で撃ったものについては、
はい、
まあ、いわゆる極超音速ミサイルを目指したもので、
ね、
通常とは違う軌道を飛べるようにしているということですし、まあ、写真見ますとブースターがかなり大きいですので、
はい、
実際は多分グアム付近までを狙ったような中距離弾道ミサイルなんだろうと思うんですね。まあ、ですからこう飛行軌道の複雑化だけではなくて、 また射程の長いミサイルを北朝鮮撃ち始めてるということですから、まあ、これまた米朝間で大きな課題になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。
でその、まあ、5日11日のものと、まあ、あの先週末から昨日にかけてのものはまた別ということですか？
そうですね、5日11日のものは新型なんですけども、はい、その後、昨日撃ったものも含めてこれは以前から撃ってるものを撃ってるんですね。ですから2つのことが同時に起こっていて、
はい、
新型ミサイルの実験をしているという部分と、そのすでに配備されているものを訓練しているということが同時に行われていると。でそれがおそらく、まあ、今何らかの、その理由で政治判断で今だったら集中的に撃っていいぞという指示が上から来ているんだと思うんですよ、ので、まあ、その両方同時にやっているということなんじゃないかと思います。
スタジオジャーナリスト有本香織さんもいらっしゃいます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと、まあ、違う観点なんですけれども、ご専門のところで今カザフスタンの情勢というのも非常に気になるんですね。まあ、中国の要するに向こう側にあるっていう理解ですけれども、でこれはどうしてこのカザフスタンがですね、今まあそのロシア軍にもっぱらいろいろこう、まあ、お願いをしているという状況かなというふうに思うんですけれども、このあたりの状況、つまりカザフスタンはやっぱりロシア頼みで、自分のところのいろんな、暴動の鎮圧というのをしなければいけない状況だということなんですね。
うん、カザフスタンの方はですね、まあ、そもそもこの発端があんまりよくわからないんですよね。自動車用燃料の価格を自由化したらいきなりものすごい高騰してしまって、そこで、はい、国民の不満が爆発したんだというふうに言われてるんですけど、まあ、それで実際こう西部の方の貧しい地域で暴動が起こったというのはよくわかるんですが、いきなりその第二の都市であるアルマトゥイに飛び火して、本当にこうあれよあれよという間に中央アジアで一番安定していると思われていたカザフスタンがものすごく不安定化してしまったんですよね。ということですので、まあ、なんか同時に多分ですけども前大統領ナザルバエフと現大統領トカエフの間の権力闘争みたいなものがそこで同時に起こってしまった結果、その国民の不満から始まったものが権力闘争に発展して収拾つかなくなったんだと思うんですね。で、まあ、その結果として、まあ、そのロシアと、まあ、そのロシア中心の集団安保条約機構という軍事同盟に対して平和維持部隊を送ってくれという要請があって、で、まあ、実際にロシア軍であるとかベラルーシ軍が入ってきたんですが、
はい、
現地でのその彼らの振る舞いを見てると別に暴動鎮圧してるわけではないんですね。政府とか軍の重要施設の警備に回っているので、おそらくですが、まあ、彼らはこう政治的なシンボルとして送り込まれたんじゃないかと思いますね。つまりそのトカエフ現大統領とナザルバエフ元大統領の間で、まあ、政治的な闘争があって、一応その現大統領のトカエフが前大統領ナザルバエフ派を完全に排除しつつあるというのが現状のようなんですね。その新しくできて、ま、看板は変わってないんですけども、看板は変わってないんだけども、事実上はナザルバエフ派を排除した新体制ができつつあるので、それに対してこう政治的に、まあ、ロシアであるとか旧ソ連の国々が、まあ、我々もそれを認めますよというシンボルとして、まあ、部隊が送り込まれたんだろうと。でシンボルなので実際特に何もしていなくて、ほとんどもう、先週末の段階で帰ってきてしまってます
ね。いやそれこそね、まあ、プーチンさんとそのこの現大統領のトカエフさんが最初からこう組んでこれ舞台回しやったんじゃないかみたいなね、妄想も膨らんでしまうんですが、決してそういうことではなさそうだということですか？
そうですね。まあ、そうであると非常に面白いといえば面白いんですけども、なんか今そのウクライナ側にロシア軍が集まって圧力をかけている最中で、そこで中央アジアでこういう騒ぎを起こすということをロシアが積極的にやるメリットがあるだろうかっていうとあんまりなさそうな気もしますし、まあ、もう一個はやっぱりこういうことを起こしてうまくナザルバエフを排除してというようなシナリオが描ければ、まあ、トカエフも考えるかもしれませんけど、あまりにもリスキーですね。実際にその国民をうまくコントロールして収められるかどうかも分からなかったはずですし、
はい、
まあ、事実上影の権力者はずっとナザルバエフだったですから、返り討ちに遭う可能性も相当高かったと思うんですよね。まあ、ということを考えると、やっぱり、まあ、暴動が起きたこと自体はおそらく偶発事態で、
はい、
まあ、その最中にどさくさに紛れてナザルバエフをやっちまえというふうにトカエフが考 考えたんじゃないのかなと思います。
なるほど。で今お話に出ましたウクライナの方はこれ、うん、それこそねあの西側の報道では17万5千ぐらい、はい、部隊がいたっていうような話も出てますけども、うん、この推移今後どうなっていくとお考えですか。
そうですね、あの17万5千というのは昨年12月にワシントンポストが上げた数字で、
はい、
このぐらい揃ってからやるんじゃないかって話だったんですよね。100個大隊戦闘団、17万5千人ぐらいと。で現状どのぐらいいるかっていうのは、まあ、カウント方法の問題もあって難しいんですけども、
はい、
ウクライナの国防省とかアメリカの軍事専門家たちの推定を見てると、まあ、50個大隊戦闘団から60個大隊戦闘団ぐらいというふうに見られて、まあ、
半分ぐらいどうですか。
ですから、まあ、そのワシントンポストが報じたアメリカの情報機関の見積もりの半分から6割ぐらいが集まってきているということなんですよね。でただいずれにしてもですね、あのこんな規模のロシア軍がウクライナ周辺に集まるということは見たことがないですね。あの2014年とか15年の実際にこう紛争で武力行使がなされている間もこんな数は集まっていないですし、一番すごいのは今回はそのウクライナ周辺にいる南部軍管区とか西部軍管区の部隊だけではなくて、
はい、
その中央アジア方面の中央軍管区ですとか、それからその先々週からは極東の部隊ですね、あの日本周辺の部隊も鉄道でウクライナ周辺に移動を開始してまして、今週ぐらいからその極東の部隊もウクライナ周辺に到着し始めているんですよね。なので実際にそのロシアが戦争するかどうかっていうのはまだ全くわからないんですけれども、少なくともプーチン大統領がやれと命令すれば相当大規模な軍事作戦ができる体制が整いつつあることは間違いないと思うんですね。で、まあ、実際それで先週、まあこの件も含めてロシアとアメリカとロシアと NATO とロシアと OSCE って3つの協議が連続して行われたんですけども、
はい、
まあ、ほぼ完全に決裂してるんですよね。なので、そのロシア側としては、まあ、圧力をかけるフェーズで圧力をもとに対話するフェーズというところまで行って、
はい、
まあ、でもやっぱり西側はロシアの要求、まあ、例えばその NATO をこれ以上拡大させるなとかです、そういう要求一切応じないなというところまで来ているので、じゃあこの集めた軍隊どうするんだろうかってのはやっぱり非常に懸念される部分ですよね。あの古典的な戦争を始めるかどうかは分かりませんけども、
はい、
少なくともやっぱりこれだけ集めた軍事力を使って何かしらはしてくるでしょうから、
うん、
まあ、特に今月から来月にかけての時期、今月初頭の時期、非常に懸念しながら見守ってます。
それにオリンピックのタイミングでということも考えると、これどうなんですか。そのあのもう一方で中国という大きなプレイヤーがいますけど、そこと連動してるっていうようなことはあるんですか。
あの連動したらすごく嫌だなっていう感じはあるんですけども、現状連動してるという証拠はないですね。まあ、ロシア軍今これだけ集まってきていて、あのウクライナに対してこの軍事力行使の準備が完成するのは、まあ、やっぱり今月から来月ぐらいだろうと見られてるで、それを超えると今度あの辺は春になると地面ぐちゃぐちゃになって軍事作戦が非常にやりにくくなるので、
なるほど、
やるんだったら、まあ、早いうちにやるんだろうと思うんですね。ところがその時期ということを考えると、中国はそもそもオリンピックだからそんなことしたくないでしょうし、さらに言うと、まあ、仮に中国がその台湾に侵攻するんだったら、やっぱりアジア側でもその今ウクライナ周辺で起こっているのと同じような大規模な軍隊の移動がなければおかしいわけですけども、まあ、それは観察されていないわけですよね。ということを考えると、まあ、いわゆる今言われているその台湾ウクライナ同時有事みたいなものは、まあ、あったら嫌なシナリオなんだけど、現状それは起こってないと私は考えています。
なるほど。いや、小泉さん、いろいろ多岐にわたってお話を伺わせていただきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
またいろいろ教えてください。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はい、はい、失礼いたします。
失礼します。東京大学先端科学技術研究センター専任講師小泉優さんとつなぎました。以上、ここだけニューススクープアップでした。
この電車は山手線外回り品川渋谷方面行きです。次は有楽町、有楽町。お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです。The next station is 有楽町 JY30 The doors on the left side will open. Please change here for the Hibiya subway line and the 有楽町 subway line.
本日も特別列車有楽町環道線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。車掌担当いたします立法放送の飯田浩司でございます。このプログラムは有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。繰り返しますが、有楽町の日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは、車内のご案内を申し上げます。
はい。同じく担当いたします。日本放送の新業一華です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか。最初にこの期間番組にご乗車いただいたお客様には抽選で千葉県の特産品情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますのでふるってご参加ください。そしてこの期間は社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市早苗政調会長です。手置きのお話をぜひお土産にどうぞ。さらに連日登場のコメンテーターの皆さんは月曜日須田慎一郎さん、火曜日峰村健二さん、水曜日高橋陽一さん、木曜日青山茂春さん、そして金曜日は三宅邦彦さん。外交経済オミクロン対策各界のエキスパートの皆さんを取り揃えてお送りいたします。
改めましてご乗車のお客様に重ねてのお願いでございます。ただいま2ヶ月に一度のラジオの特別警戒を実施中でございます。特に1都3県にお住まいで、周りの皆様に何か不審と言いますか何と言いますかアンケート的なものが届いていらっしゃるようであれば、まあ、細かくは申し上げませんが一つご配慮のほどよろしくお願いいたします。
平日月曜から金曜の朝6時から8時の2時間日本放送の飯田浩司の OK 工事アップとお書き添えください。
ご乗車の皆様の何卒ご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車有楽町環道線工事号まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは出発進行ドア閉まります。ご注意ください。